はい、どうも、毎週やっていきたいと思います。この番組は、ロックスの CEO の山田と執行役員の植木が2人で、スタートアップなれるテーマを1つ取り上げて、雑談しながら示唆を得ていく番組でございます。ということで、今回は山田さんがテーマを持ってきていただきました。
はい。はい、じゃあ、AI がすごい時代に、個人として今後どうやって生き延びていけばいいでしょうか。というテーマでお願いいたします。
なるほど、盛り上がってますもんね。ジェネレーティブ AI が
盛り上がってますね。どうしていけばいいんですか、人間は。
いや、本当なんて言うんですかね、こう結構人生において、僕、うん、なんだろう、僕の IT 人生においては一番大きな変化だなって感じがしますね。
そう感じてますか。
はい、
それは なんでそう感じるの？
いや、なんかここまで、なんだろう、 Web3 とか、まあ、トークンエコノミー的な文脈もかなり言われてたじゃないですか、うんうんうん、で僕でも実際 Web2 の時って、うんうん、なんて言うんですか、うん、もうそんなに体感する、なんか消費者としてぼやっと、うん、まあまあ変わってきてるな、うん、スマホ来たなみたいな程度の認識だったんですけど、うん、今回なんか明確に、うん、あらゆる、まあ、それこそ産業が変化したりだとか、まあ、それこそ誰かの仕事が奪われるみたいなのも、うん、まあ、リアルに感じてる人も多分今回は多いんだろうなと思ってて。
なるほど。
うん、なんか、うん、ああ、これはすごい変化が起きるぞっていう感覚は持ってますね。
なるほど。いや、これどうしていったらいいんですか？一般的な人々は、
うん、
ねえ、だってもうまさかのホワイトカラーの方が仕事なくなっちゃうかもしれないっていう状況じゃないですか。
そうですね。
だってね、本当マーケターがいっぱい考えてたセミナーのね、文章とか全部作ってくれちゃうし、うん
うん、そうですね、
うん、
コードすら書いちゃうみたいな話もありますしね。
ねえ、エンジニアがね、本当に、うん、
いや、
どうしていけばいいですか。
これは難しいテーマですね。
これはでも植木はそこに危機感を感じる、個人の人生戦略上。
人生戦略上、でも使い倒す立場に、なんだろう、なんだろう、危機感は。
行けばいいやみたいな。
そうっすね。うん、やっぱり AI はその大量の情報を処理して何かを予測したりとか、まあ、生み出す、まあ、基本的にはインプットされるものがありきだと思うので、やっぱりそもそもイシューが何なのとか、なぜそれやるのみたいなことを考えたりとかすることは、やっぱりまだしばらくは人間にしかできないだろうなっていう感じをしますね。
なるほど、
うん、
なるほど、なるほど、なるほど。でそこに自分はしっかりとこう強み当ててやれるようになっていれば、仕事がなくなるという心配はないのではないかと。
そうですね、
個人としては
そう思います。ただここでなんかそういう考え方を持って AI に触れないっていうのは、やっぱなんだろう、どんどんそうならない選択かなとは思うので、やっぱ使い倒す、いわゆるちゃんと自分でどうやったらどういうアウトプットで出てくるのかって、かなりやっぱ試行錯誤はできる領域じゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
うん、なんで触り続けるは大事だなと思いますね。
なるほど、
うん、これ山田さんどう考えですか？
私ですか？
うん、
これね、いや、なんか、なんで自分の多分考え方、結構人と随分多分違うんだろうと思うけど、
うん、
別に今のところ特に具体的に何も考えないし、
うん、
何も不安にも思わない。
それはなんでなんですか？
なぜかというと、うん、いや、なんかこう、労働というものを常に相対的に見てるからだと思ってて、
ほう、
つまりその絶対的に何ができるできないじゃなくて、
うん、
その労働者の中で自分は上位何パーセントに価値ありそうな人間かだけを考えた時に、
うん、
その別にそれが上位であれば、うん、なんか絶対的なものとかどうでもいいなと思ってて。
うんうんうん、なるほど。
その上位でいることさえキープできてれば、
うん、
仕事ってなくならないから、
うん、
上位でいることそのものに集中をしているから、うん、まあ、もしね、そのなんかこの AI を使えるこなす人間にならなきゃ、うん、そこの維持できなさそうだったらそれをやればいいし、なんかこう具体的になんかこうしなきゃ自分はどうなっちゃうんだろうみたいなことは1ミリも考えたことがない。
なるほどですね。それ上位っていうのはその労働の需給バランスにおいてそれに一つのニーズがあった時に、うん、その時にまあある意味選ばれる人間が上位って意味合いってことですよね。
まあまあまあそうだね、そうだね、選ばれるんだね、うんうんうん、でまあただこれって結局どのマーケットに自分を所属するのかっていう切り取り方によってめちゃめちゃ変わるし、うん、まあ、それが労働市場における戦略だと思うんだけれども、
うん、
まあなんかこれを突き詰めて考えるのも、
うん、
まあなんかあの別にまあやんなくてもいいかなっていうあの最近あのいや考えるかめっちゃ考えるかあんまり考えないのかのどっちかだと思ってて、
うんうんうん、ああ中途半端に考えても意味ないだろうっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそう、うんうんうん、
まあそれは確かにそうですね。できることそんなねえだろうっていうのも、
そうそうそうそうそう、
うん、
そうで今の自分の立場的にはそれをめっちゃ考えたところで選択あんまできないから、
うん、なるほど。
あのだから別に何も考えずに世の中のじゃあね労働人口が世界の中で何十億人いるんだろうな、うん、50億人ぐらいいるのかな。
うん、まあそうですね、50
億人ぐらい、うん、50億人ぐらいいる中で上 1% になってればいったぐらい、
うん、なるほどなるほど。
日本人の中で、まあ日本の中で、ね、日本がそれなりにまだいい国の時は日本の中で上 1% になれてればいいだろうみたいな、うんうん、これぐらいしか あんま考えないんだよね。だから、うんうんうん、そのそうこの問いを植木に投げかけたのは、
うん、
その自分自身はそこにあんまりそんな危機感とか不安とか覚えないから、
うん、
そのあんま何も考えてないんだよね。
はいはいはい、なるほどなるほど。
だから植木はどう考えてるのかなっていうふうに思った。
なるほど、そういうことですね。いやでもやっぱ何をやるかと、うん、てかなんだろう、その リアルというか、てかもうなんて言うんでしょう、あのジェネレーティブ AI によってどう世の中が変わるかで言うと、もう何が本当か分からなくなるが一番大きな影響だと思うんですよ。
うん、
もうなのでなんて言うんですか、もう結構ディストピア感あるなとは思ってて、まあ、世の中にある記事とかインターネット記事とかの情報が、うん、もうあの、うん、もうね1秒もかからずに作られた本当に偽記事ばっかになるってことって全然起きうるじゃないですか、う
ん
う
ん
う
ん、確かに確かに、
うん、なんかそれが一番なんか怖いことだなと思っていて、なんかじゃあリアルに僕らが何かお客さんに提供するものとかプロダクトを作るもの作る過程において、じゃあAI ができたことによって効率化されることはあるだろうけど、じゃあまるっとそもそもじゃあお客さんのペインが何で、それにどういう、うん、あの価値を提供できるか、どういうあの課題解決ができるかみたいなことってまでがこう置き換わっていくのってまだあんま想像つかないなと思ってて、
うん
うん、なんで僕もそういう意味ではあんま危機感がそんなないっていう感じですかね。
なるほど。でもやっぱりあれですか、サイバー空間に対してのディストピアを感じるんですね。
いや感じますね。だってもうあんなのなんていうんですかね、あらゆる悪いことをするコストが減っていく感じがするというか、
だから
ひたすら偽記事大量にあって、もう Google の検索とかってもうなんか AI が書いたよくわかんない記事で溢れ返った時に、うんうん、僕らは一体何を真実だと受け止めればいいのかみたいなのは、
なるほどなるほどなるほど、
怖いなーって思ってました。
あーそうよね、
うん、いやあれすごいですよ、本当超嘘を超本当っぽく出典までつけてきますからね。マジ怖いな
うんうんうんうん
うん、
そうよね。いやでもなんかこれによって人類の進歩が加速する、
うん、
いい意味で加速するのではないかって思うこともあって、
おお、なるほど。
あの、それは何かっていうと、
うん、
あの なんか基本こうこの世の中の数十年って人類進歩したのかっていうと大してしてないんじゃないか説をずっと持ってて、なんだろうな、50年前とかってね、アポロ計画で、ね、月行ってましたとか、科学技術の発展、はいはい、科学技術の発展ってものすごかったけど、この数十年間って科学技術の発展どれだけしてんだろうみたいな、それはなぜかというと優秀な人材がみんなサイバー空間の方にねこう発展していったから、でサイバー空間が発展したことによる人類の進歩ってなんだみたいなことになってってた時に、その科学技術の方にこう揺り戻しが来るかもなっていうふうにはなんか一個感じてて、
なるほど、
そうそうそう、
え
だってサイバー空間はいろいろ AI がやってくれるじゃん、
ああそういうことか、そういうことか、サイバー空間内のなんか効率化とか自動化っていうのは一気に進む時にリアルに回帰するんじゃないかみたいな話ですかね。人間のリソースがリアルに向くんじゃないかみたいな。
そうそう。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、確かに確かに。そう。
だから科学技術はね、進歩をもっとするんじゃないかな。これ俺らって見たことないから、科学技術が劇的に進歩している世界を。
なるほど。
実は、大して。
なるほど。科学技術って、まあ、それこそ、じゃあ宇宙行くとか、なんか医療における細胞うんちゃらみたいな話ってことですよね。
ああ、そう。
確かに、劇的な進歩。
だって、俺らね、生まれてからずっと車は車だし、だって車が電気で走ってるか、あのね、ガソリンで走ってるかの差分、まあ、だけじゃんって言ったら怒られちゃうんだけど、じゃんみたいな。それはね、車が生まれる前と後の劇的な変化とは違うし。
そうっすね、
宇宙船はできてないし。
そうっす ね、確かに確かに。うわーこれ来たかみたいなのってあんまないっすよね。
そう
リアルに感じる感動。
そうだからなんかそっちがより加速的に進歩していく世の中になったら面白いなって思ってる。
確かに確かに。いや確かに、なんか今まで確かにその長期で見た時の人類の変化として、なんかその幸福とかリアルにおける充実感みたいなのってインターネットの発展によって、まあ、退化してきたとも言えなくもないなって今の話聞いて思って。
あ、捉え方だよね、本当ね、どっちに捉えるかなんだけど、そういう見方もあるなと思うよね。
そうですね、それが確かにどんどんリアルに回帰してとか、いやもしくはなんかそれこそサイバー空間内で、まあ、パソコンを向かって働いてたものが、いやいやもっとなんか体を動かして遊ぼうぜみたいな方にリソースが割かれていって
うーん、
いい方向に行くかもなって話もありますよね。
まあかもしれないよね。
なるほど、確かに。いやでもこれって本当になんていうんですかね、あれって加速度的に進化していくんじゃないですか。こっからあれができて、多分あらゆる裏側の計算処理みたいなものとかもより速くなっていくっていう話があって、なんかこっからの5年とか10年とかってなんかもう今話してる内容とかの本当なんですか、何倍も速いスピードで想像もつかないところに行くんだろうなっていうなんか感じはしますよね。
まあそうだよね。
でもなんか本当にじゃあ仕事が奪われていって大多数の人が何もしなくてよくなった時に、なんかその時の社会がどう成立していくのかみたいなのはなんか面白いですよね。なんかなんて言うんでしょう、貨幣というもの
がどうなってみんな、そうだよね、どうなっていくのかね。
そうなんですよね。
どうなっていくんだろうね。まあでも資源は変わんないしね。
そうっすね。でも人類はもうそんな増え続けないわけじゃないですか。多分行ってどこまで行くんだっけ、まあ、
100? 一旦ね。
って考えたらどうなるんでしょうか。
もうだから本当働かなくても良い可能性はあるよね、そもそも論ね。
そうっすね。 そうなる、まあそうですね。そうなったらみんな何するんすかね。
何するんだろうね。
なんかその価値を生み出すことに喜びを感じるみたいなのって、なんか僕はあると思っているんですけど、なんかどうなんでしょうね。それがほとんどのものが AI によって価値が生み出されている世の中において、多くの人間の可処分時間とかが AI が作ったものに消費されていて、勝ち目がねえみたいな状況になったら、僕らは一体、でかつお金も稼がなくていいみたいな、その辺の食料生成とかのコストももう機械とか AI によって劇的に下がってるみたいな世の中において、人間は一旦何をしていくんでしょうか。アートに走っていくんですかね。
アートなのかな。でもアートもね、生成しちゃってるからね、本当に自分でゼロから作ることに喜びを感じない限りアートに時間投じないよね。
そうっすね。マジで何を目的に何をしていくんだろう。
でもね、目的なんてね、本来みんなないはずだからね。
まあそうっすね。それを作り出して
本来ね
出るかもしれないですし ね。
そうそう、また新たな目的をなんかね作ってるんだろうね、その時の人間は。
そうですね。なるほどな。うん、いやなんか、うん、そうですね。だからもうこんだけなんか効率とか、今より若い人はタイパとかいう言葉があるぐらい、もう効率性を重視して生きてるわけじゃないですか。なんかもう AI ができて、なんか効率って概念がもういかに陳腐化していくかっていう。
効率、そうなんだよね。いや本当そう。それはそう。効率の世界で戦おうと思っちゃったら、その強みって一瞬で無に帰するから。効率的な自分に対しての、ね、ものの見方というか、世の中の価値のあり方をすごく今の若い方々は捉え直した方がいいかもね。
そうですね、そうですね。いやーそうですね。これだから若い人ほどどうなんでしょう、逆に反動がでかいというか、もう効率効率ってなり切ったこの超システム社会の中に生きてきて、効率を追求することを生としてた中で、いやいやもうそんなの1ミリも価値ねえからっていきなり突きつけられる世の中にこっからなってくみたいな。
そうだね、
結構
なってく。
その若い人ほど適応しやすいって話はあったけど、実は AI においてはそうじゃないんじゃないかみたいな説は
結構きついね。そうね、結構きついよね。
いや
大変ですな。
まあまあ、でももうね、どう変化していくのか、結構もう、なんていうんですか、その専門家の人でもどういう世の中を描いて、それにあのリソースを割いているのかは、まあなんかもはや想像もつかないですけど、なんかでももう変化に適応していくことしかできないなと思いますね。
そうだね。そうそうそうそう、本当そう思う。
だからなんだろう、突き放しちゃダメだなっていうこと以外、なんかもうここにおける方針、個人における方針はないなって思ってます。
なるほど。
はい。って感じ
ですかね。いやなかなか。はい、ちょっと壮大な話になっちゃいましたね、最後ね。
はい、そうっすね。いやでも結構まあそうっすね、気になりますね、いろいろどうなるのか。まあ分かるかんないですけど、はい、という感じですかね。今日はちょっとだいぶ発散的にいろいろお話しましたが、はい、じゃあ今日はどうでしょう、お便りのテーマを決めましょう。最後に
お便りのテーマ、
あそうだ、ごめんなさい、お便りがねいただいてましたので、その
お便り来たの、
はい来ましたよ。前々回あの、じゃあなんでそもそもこのワンイシューみんな聞いてくれてるんですかねみたいな話をして、一切やらせなしで一通お便りが来ました。
一通、リアルですね。
いやなんかもうちょい来てもいいはずなんですけど、ちょっと皆さんなんか遠慮してますかね。はいはい、で、まあ、ちょっと読ませていただくと、多分聞いてる理由みたいなのを送ってくださいみたいな感じで最後テーマ上げてましたと。で、聞いてる理由としては、仕事での悩みに対してピンポイントの内容が多く学びになるっていうのと、2ついただいてますね。あともう1つが、はい、尺がちょうど良いのでお風呂に入りながら聞いている。
おお、なるほど。20分ちょっと。はい、確かに。
ちょうどいいですね。
ちょうどいいと。
なるほど。じゃあ、仕事での悩みに対してピンポイントの内容、嬉しいですね、これは。
ああ、嬉しいですね。今日の内容、全然ちょっとピンポイントになれる気がしないんですけど。
確かに。
はい。
はい、
頑張っていきます、これからも。
頑張っていきます、ありがとうございます。ということで、
はい、
今回のテーマどうしましょうか。ちょっとあれっす、本当にごめんなさい、ネタが尽きてきてるんで、それこそ皆さんが直近仕事で悩んでること、
うん、より、あ、そうだね、悩んでること。
はい、うん、はい、それに対して
悩んでることにしよう、
はい、お答えしていきたいので、Spotify とか Apple Podcast の、詳細欄を押していただくと、Google フォームがあるので、ラジオネームとかもなく、パッと。これに悩んでるのでちょっと、うん、っていうのをちょっとぜひ匿名で送れるので送ってきてください。皆さんネタ提供よろしくお願いします、はい、ということで今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい。